マタイによる福音書第5章1節から16節。イエス・キリストの生涯その21。神の国の市民の特徴。その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るからです。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために、人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。大いに喜びなさい。天において、あなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを、人々は同じように迫害したのです。あなた方は地の塩です。もし、塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう、何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世の光です。山の上にある町は、隠れることができません。また、明かりを灯して、マスの下に置いたりはしません。燭台の上に置きます。そうすれば、家にいるすべての人を照らします。このように、あなた方の光を、人々の前で輝かせなさい。人々が、あなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。
イエス・キリストのご生涯を順を追って見ておりますが、今日は21回目です。大勢の群衆がイエス様のところに集まってきました。するとイエス様は山に登って腰を下ろされました。ユダヤの礼拝では聖書を読むときは立って朗読をしましたが、説教を語る人は座ってお話をしました。またパリサイ人など律法の教師が教えるときも座ってお話をしたわけです。イエス様が山に登って座ったということは、これからメッセージを語りますよという合図です。そこで弟子たちがそばに集まってきたので、イエス様はいわゆる山上の説教、昔の言い方で山上の水訓と呼ばれる一連のメッセージを語り始めました。ですから、群衆も聞いていたでしょうけれども、主な聴衆はイエス様の弟子たちです。この山上の説教というのは、救われるために守らなければならない命令ではありません。また将来神の国が実現したときに守るべき法律でもありません。主な内容はモーセの律法の解説です。救い主であるイエス様が、モーセの律法はこういう意味だよと、神様はこういう意図でこれらの命令を語ってらっしゃるんだよということを解説していらっしゃるわけです。特にパリサイ人たちが教えていたことと対比して、私はこのようにあなた方に教えますと宣言していらっしゃる。これが山上の説教、山上の水訓なんですね。モーセの律法というのは、出エジプトの後からイエス様が十字架にかかられるまでの間、ユダヤ人が守るように神様が与えてくださったさまざまな命令です。イエス様はすでに十字架にかかられましたから、今はもうモーセの律法は完了して廃棄されました。代わりに キリストの律法と呼ばれる新しい命令が私たちに与えられております。具体的には使徒たちが手紙の中で、新約聖書の手紙の中で教えていること、また福音書でイエス様が当時の人たちじゃなくて将来の教会の信者に向けて語っていらっしゃる命令、これがキリストの律法と呼ばれる新しい命令体系ですね。ですから今の私たちが三条の説教の内容そのものを具体的に文字通り守る必要はないんです。キリストの律法とモーセの律法とでね、たまたま同じ命令っていうのもあるんですけれども、しかし三条の説教で語られていることを全部守らなきゃいけないかっていうとそうではないということです。ただこの三条の説教には神様の命令を私たちがどのように受け取ったらいいのかというヒントがたくさん散りばめられています。三条の説教を読むことで救われた私たちに与えられているキリストの律法についてもイエス様が私たちにどんなことを期待していらっしゃるかということをこの三条の説教を読むことで深く学ぶことができるわけです。そして以前も申し上げたことですが、神様の命令と約束は表裏一体です。例えば祈りなさいっていう命令がありますよね。でもこの命令には約束が伴ってるんです。神様はあなたの祈りに耳を傾けてください。たとえ願った通りのことが起こらなくても必ず神様は最善のことを行ってくださいっていう約束です。また約束には命令が伴っているんですよね。例えば神様はアブラハムを祝福しますよと約束されましたが、そのためにそれを信じて故郷を離れて約束の地に行きなさいっていう命令をなさりましたよね。ですから約束と命令というのは表裏一体のものなのです。ですから三条の説教を読むことによって私たちは自分たちに与えられている神様の約束についても深く学ぶことができるわけですね。これからしばらく三条の説教の内容をこのイエス・キリストの生涯シリーズでも取り上げていくことになりますが、今日はその冒頭部分をご一緒に読んでいきたいなと思います。この冒頭部分では何が書かれているかというと、天の御国、神の国の市民がどういう特徴を持っているかということです。神の国というのは救い主がこの地上に実現するというふうに旧約聖書で予言されている理想的な王国のことです。マタイの福音書では天の御国と呼ばれる場合もあります。今日の箇所もそうですね。天の御国って言葉が出てきています。また黙示録20章によるとこの神の国は1000年間続くということが言われておりますので、一般には千年王国などとも呼ばれます。パリサイ人たちはユダヤ人として生まれたならばその人は全員自動的に神の国に入る資格を手に入れているんだと教えていました。そして全てのユダヤ人が一日でも律法を守ったならば救い主が来て神の国が実現する、そんなふうに教えていたんです。しかしイエス様はそれとは違う教えをなさいました。まずイエス様は神の国の祝福を味わうことができる人たちはどんな特徴を持っているのかということを語っています。ここでは8つの特徴が挙げられていますね。まずは3節、心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだからです。日本語で心が貧しいというふうに言う場合には精神的に卑しいとか心が狭いとか、悪い意味で、 使われますね。しかし聖書が心が貧しいという場合、それは神様が喜ばれる性質なんです。この箇所以外では心の貧しいものというフレーズは詩編の中に登場します。詩編の2箇所に、登場します。ユダヤの詩の特徴は対句なんですね。日本の詩はね、五七調ですよね。アメリカあたりですと韻、中国もそうですけど韻を踏むというのがありますよね。ユダヤの詩の特徴は対句なんです。2つのフレーズがワンセットになって出てくるということです。で、この2つのフレーズは同じ意味の場合もあります。同じことを2回言う場合もあるし、真逆のものを出してきて、対比させるというような使い方もあるわけです。これを踏まえて心の貧しいものというフレーズが出てくる詩編2つを見ていきたいと思います。アウトラインの方にこの2つ引用してあります。まず詩編147編6節、詩編147の6、主は心の貧しいものを支え、悪しきものを地面に引き下ろされる。こちらは対比ですね。逆の2つのものを並べているわけです。心の貧しいものと悪しきものが対比されています。真逆の存在として描かれているわけです。つまり心の貧しいものというのを肯定的に捉えているということですね。これがわかります。もう一つは詩編69編32節、詩編69の32、心の貧しい者たちを見て喜べ、神を求める者たちをあなた方の心を生かせ。これは同じ意味のものを並列させている使い方ですね。心の貧しいものが神を求めるものと同じ意味で使われているということがここからわかります。心の貧しいものとはどういう人たちのことか。それは自分の正しさや清さによっては神様に認められて神の国に入る資格が得られないんだと、そのように自覚している人のことです。パリサイ人たちはユダヤ人として生まれただけでもう自動的にその人は神の国の市民になれるんだと教えていましたが、そうではないんだと。心の貧しい人なんだと。たとえユダヤ人であっても心が貧しくなければ神の国の市民権を得ることはできませんよ。イエス様はそのようにおっしゃっているわけです。そして心の貧しい人は神を求めるものになります。自力救済は無理だということを知っているからですね。自力救済を諦めて神様によって罪を許されて救っていただくしかないんだということを知っている人、これが心の貧しい人なのです。ですからその人は神様を求めるわけですよね。神様がこの私に目を留めてくださって一方的に救ってくださいますようにと願うようになるということです。そしてそういう人にこそ神の国の祝福は与えられるんだとイエス様はここで約束をしていらっしゃるわけですね。二つ目の性質、悲しむもの、四節です。悲しむものは幸いです、その人たちは慰められるからです。ここで言われている悲しみというのは自分の身に起こった不幸、災害、災難についての悲しみではありません。これは3節からの流れで解釈する必要があります。心の貧しい人は自力救済は不可能なほどに自分は罪深い存在だということを自覚しています。そのような自分の罪深さを悲しむわけですね。しかしその人の悲しみは必ず慰められ喜びに変えられるとイエス様は約束していらっしゃいます。なぜならば罪を許されて 罰を受けないからです。いやそれどころか祝福に満ちた神の国に入ることができる、そのような権利、市民権を与えられるからです。だからこのそういう人は慰められるよとイエス様は約束をしていらっしゃるわけですね。3つ目は5節に書かれています。柔和な者は幸いです、その人たちは地を受け継ぐからです。以前御霊の実についてのシリーズを取り上げました。その中で御霊の実、愛、喜び、平安、寛容というね、あの9つの性質を取り上げたんですが、柔和について取り上げたメッセージで、この柔和という言葉は謙遜と訳すこともできますよということを申し上げました。自分の罪深さを知って悲しむ人は傲慢さを捨てて謙遜な生き方をするようになります。また罪深い自分が神様によって一方的に許され、愛され、神の国の市民権まで与えていただいた、そのことを喜ぶ人は他の人の失敗や欠点に対して柔和に対応することができるわけですね。自分が許されているという体験をした人は他の人の失敗を許すことができる、寛容に柔和に接していくことができるわけです。イエス様はそういう人は本当に神の国の市民となって神の国の中に自分の土地を与えられ、そこに住むことができると約束をしてくださっています。4番目、6節です。義に飢え渇く者は幸いです、その人たちは満ち足りるからです。自力救済を諦めて神様から許しを受け取った人は、自分自身が考える正しさではなくて神様がお考えになる正しさ、すなわち神の義を求めるようになります。自分が考える正しさであれば、まあまあ自分はうまいことやってんじゃないかなと思うことができるかもしれません。しかし完璧な神様が要求なさる正義と自分自身を当てはめるならば、これはもう自力救済無理っていうことになりますよね。ですからそういう人は神の義を追い求める人なのだとイエス様はおっしゃるわけです。しかも飢え渇いている人が食べ物や飲み物を主体求めるような激しさで神の義を追い求めるようになる、そのような人は満ち足りるのだとイエス様はおっしゃいました。お金に満ち足りるわけではありませんよ。神の義に満ち足りるということです。神様の正しさ、神様の正義に私たちが満ち足りるのだと、私たちの内側が聖霊なる神様によって清められて、少しずつイエス様に似たものに変えられていきます。そして神の国の市民にふさわしい行動、神様がお求めになる正しい行動ができるようになっていく、神の義に満ちあふれるようになりますよとイエス様は約束していらっしゃいます。次が憐れみ深いものですね。7節、憐れみ深いものは幸いです、その人たちは憐れみを受けるからです。神様によって救っていただき、神の国の市民権を与えられた私たちは、4番目の性質のところで言ったように、少しずつイエス様に似たものに作り変えられていきます。イエス様の行動を一言で表すと愛ですね。イエス様は愛の人でいらっしゃいました。そのイエス様に似たものに変えられていくわけですから、私たちも愛の人に少しずつ作り変えられていきます。そして他の人に対して憐れみ深い行動を取ることができるようになっていくわけですね。あの良きサマリア人の例えで語られたような、 他の人の痛みに寄り添い具体的に手を差し伸べていく、そのような人格へと私たちは作り変えられていくのです。イエス様はそういう人たちは神様の憐れみを受けて神の国に入れていただけると約束なさいました。ただもちろん人は行いによって救われることはありません。憐れみ深い行動をしたから救われるわけじゃない、神の国に入れるようになるわけではありません。憐れみ深い行動が神の国に入る救われる条件なんじゃなくて、自分が神様の憐れみを受けた、一方的に救っていただき神の国の市民にしていただいた、その喜びを知っているからこそますます他の人に優しくできるということです。6番目、8節です。心の清いものは幸いです、その人たちは神を見るからです。一方的な許しを体験した人はだんだんと罪深い行いから離れていきます。内側が聖霊なる神様によって清められていくからです。それは人間の努力だけでもたらされる清さではなくて、神様のお働き、聖霊様のおかげです。罪を離れて心が清められるに従って、私たちはだんだんと神様のことを深く知ることができるようになっていきます。私たちは肉眼で神様のお姿を見ることはできませんが、神を見ると表現できるほどに神様が私たちにとって近い存在になっていくわけです。そしてやがて復活の時がやってくると、もはや私たちは罪の性質から完全に解放されます。今は許されて、いますが、私たちのこの体の中に罪の性質が残っているわけですね。ですから正しく生きたいなと思ってもつい神様に逆らうようなことを考えたり行ったりしてしまうことがあるわけです。しかし復活して新しい体が与えられると、もはやその罪の性質から私たちは完全に解放された状態になります。つまり完全な清さを手にすることができるようになるわけです。その時私たちは神の国において愛に満ちた神様とさらにお近づきになることができる。この地上で体験するのに比べればもう比較にならないほど神様との関係が親密なものになるわけですね。心の清い者たちは神様を見ることができる、イエス様は約束されました。そして7番目、平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるからです。9節です。平和を作るとは、自分が他の人を許しその人との間に平和な関係を築き上げること、また他の人同士が争っているのを仲裁してその両者の間に和解と平和をもたらすこと、これが平和を作るということです。ただそのように人を許したり仲裁したりするためには、私たち自身の心の中が平和な状態でなければなりません。そうでないととてもそんなことをする余裕が私たちから生まれてこないからです。平和を作る働き、人を許したり人を仲裁したりするには、私たちの側に平和、平安が宿っていなければなりません。しかし神様と自分との間に平和を手に入れた人、つまり神様によって自分自身の罪を許されて神を見ると表現できるほど神様との親密な交わりを保っている人は、心の中に深い平安を得ることができます。何があっても大丈夫、愛と力に満ちたもう神様が私と共にいてくださるという深い確信を得ることができるからです。そして その喜び平安を原動力として自分の外側に平和を作り上げる働きをすることができるようになっていきます。そういう人は救いを体験して神の国の市民となるだけでなく、神様の子供とさえ呼ばれるようになります。単なる国民じゃなくて王子様、王女様になるということですね。素晴らしい約束です。そして最後8番目、義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。これまで述べてきたような約束を手に入れた人は、まだイエス様を信じていない人にイエス様のことを伝えようとします。ものすごくおいしいレストランを発見したら他の人に喋りたくなりますよね。あそこおいしかった、ぜひ行ってごらんなさいと。イエス様によって神の国の市民にしていただくことができた、その喜びを体験した人は、あなたもどうですかと他の人に伝えたくなっていくわけです。そして神様が悲しまれる生き方をやめて、これからはますます神様が喜ばれる生き方をしたいという思いに満たされていくわけです。すると必ずこの世から反発を食らいます。というのはこの世は基本的に神様に逆らう性質を持っているからです。 C.S. ルイスという人はね、この世は傾いていると言いました。神様と逆方向に傾いてるんです。だからぼーっとするとね、神様に逆らう方向にコロコロと人は流れていってしまうということですね。そして悪魔も全力で妨害にかかります。人が救われて神様の御心通りに生きるなんて悪魔にはもうとてもとても耐えられないことですから、必死で邪魔をするわけですね。その結果、いわゆる迫害をクリスチャンは経験することがあります。まあ、今の日本では命まで取られるってことはさすがにほとんどないでしょうけれども、それでもさまざまな攻撃を受けることがあります。バカにされたり非難されたりする、場合によっては仕事上のさまざまな問題を味わうことになったり、人間関係が今まで通り持てなかったり、そういう辛い目に遭うこともあるわけです。しかしそのようなさまざまな辛い攻撃を受けることがあったとしても、場合によっては最悪命を奪われることになったとしても、この世も悪魔も私たちから神の国の市民権を奪うことは絶対にできません。あの力ある悪魔サタンでさえも私たちから救いを取り消しにすることはできないのです。それくらい私たちが救われ神の国の市民になったという事実は厳粛なものであり確かなものなのです。ですからイエス様は迫害を受けたら喜びなさいとおっしゃいました。11節から12節、私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから、あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。だから恐れないで、イエス様のことを伝えていこう、また神様に喜ばれる生き方を、たとえこの世の人たちとそれがずれているものであったとしても行っていきましょう。喜びながらそれをやっていきましょう。イエス様は進めていらっしゃいます。さて続けてイエス様は地の塩、世の光の例えを語られました。神の国の約束を手にした弟子たちに対してイエス様はこの世の人々に合わせて妥協するのではなく、 迫害を恐れないで神様に喜ばれる正しい生き方をしましょう。そのように励まされました。それが地の塩、世の光の例えなのです。その励ましは現代の弟子である私たちに対しても向けられています。まずは地の塩の例え、13節。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。塩には腐敗防止効果があります。塩漬け、お魚とかね、遠くに運ぶ際には昔は塩漬けにして運んだわけです。塩はそのような防腐効果があります。それと同じように、私たちクリスチャンにはこの世に対する防腐剤のような働きが期待されているということです。私たちクリスチャンが神様に喜ばれる生き方を積極的に行うときに、この世の方が影響を受けて正しい方向に変化していくのだ。しかし迫害を恐れてこの世と同じような生き方をしていては、そのような良い変化をもたらすことはできません。だから自分たちはこの世の防腐剤なのだという、その自覚を忘れないで、正しい生き方、神様が喜ばれる生き方を続けていきましょう。これが地の塩の例えです。そして世の光、14節から16節。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。食台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるため。この例えも、私たちが迫害を恐れないで人前で神様に喜ばれる正しい行いをし続けるように励ましています。それは私たち自身が褒められるためではありません。イエス様は褒められるために正しい行いをすることを偽善と呼んで激しく憎まれました。そうではなくて、私たちを救ってくださった神様、私たちを内側から作り変えてくださる神様が褒めたたえられるためです。ではここから私たちは何を今日は学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、神の恵みによって与えられた神の国の約束、これを私たちは信じていきましょうということです。神の国の約束が神様の恵みによって私たちに与えられました。そのことを信じようということですね。この点について3つ申し上げます。まず、正しい行いの原動力は何なのかということです。私たちがたとえバカにされたり罵られたりする、そういう危険があっても、それでも神様の命令を守るのは、そうしないと救われないから、罰を受けるからではありません。私たちは神様の一方的な恵みによってすでに救われています。恵みの福音、これを信じたとき、すなわちイエス様がこの自分の罪を許すために十字架にかけられた、そして死んで葬られた、でも3日目に復活された、そのことを信じるときに私たちは救われたんです。恵みの福音を信じた結果、私たちの罪は本当に許されて、永遠の刑罰を免れただけでなく、永遠に祝福される神様の子供とされました。そして、将来イエス様がこの地上に建設なさる神の国の市民として迎え入れられる。そういう希望も与えられました。その喜び、その希望こそが私たちを正しい行い、神様に喜ばれる行い、そちらに 向かわせる原動力なんです。神様からの罰に対する恐れではありません。次に神の恵みについて見ていきましょう。罪の許しや神の国の希望は私たちの修行とか努力とか献金とかそういうものによってご褒美として与えられるものではありません。神様からの恵み、すなわち一方的なプレゼントとして与えられたものです。イエス様が8つの幸せについてのメッセージで明らかになさったように、自分の力で救われる、自分の行いによって救われる、その自力救済は無理だと認めて神様の恵みにより頼んだ人が神の国に入る権利を手にします。そしてその喜びによって迫害されたとしても、正しい行い、神様が喜ばれる生き方をすることができるようになっていくんですね。以前洗礼を授けた高校生の男の子、まあ、うちの教会ではなくね、ちょっと遠くの、牧師のいない教会で洗礼を授けた時に、その高校生が証しをしてくれました。で、彼はこう言ったんです。僕はキリスト教が嫌いでした。彼はクリスチャンホームに育って、小さい時から神様の話、イエス様の話を聞いて育ちました。お祈りも礼拝も献金も奉仕もしていました。でも聖書の命令を読んで、こんなの自分には守れないと思いました。そしてそういう無茶な命令をする神様、聖書、教会からだんだん心が離れていったのです。しかしその聖書がある時、この彼に語りかけてきました。ローマ人への手紙10章4節に次のような言葉があります。キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるのです。新改訳の第3版を用いました。キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められる、正しいと認めてもらえるようになった。ここに書いてあるじゃないか、彼は思わずそう叫んだそうです。律法を守ることによって神様に愛される、そんな生き方は必要ない、聖書はそのように宣言しているじゃないか、神様の選びによって神様から僕は一方的に愛されているんだ、そしてそれをただ信じるだけで神様との愛の関係を回復することができる。そのことを知ったこの高校生は洗礼を受ける決心をしたのだそうです。この話、この証を聞いた時に、私の心、いや私の霊と言った方がいいでしょうかね、私の霊が喜びに満たされて踊り上がっている、そんな感覚になりました。どんなに私たちの心の表面が立ち騒いでイライラして平安を失っていたとしても、私たちの霊は神様の恵みの素晴らしさを知っています。ですから恵みの話を聞いたとき、私たちの霊が喜ぶんですね。恵みの中こそが私たちの命の安らぐ場所だと知っているからです。いつものようにフィリップ・ヤンシーの恵みに関する定義をもう一度申し上げておきましょう。恵みとは、神にもっと愛されるために私たちにできることは何もないということであり、神にもっと愛されなくなるために私たちにできることも何もないということだ。私たちはいつも救いは行いによるのではなく恵みによるのだということを忘れてはなりません。そして三つ目は神の国の約束についてです。私たちは今の生活がどうであったとしても将来神の国に入るという約束をいただいています。そこに土地と住まいを与えられ、ワクワクするような働きの場が与えられます。神の国でも働くんですか そっとしないでください。神の国の働きは本当に楽しいね。ワクワクするようなものなんです。疲れない、無駄がないんです。報われないということは決してありえないんです。充実感と喜びに満たされる、そのような活動です。そしてこの地上で行った全ての良い行動に対して神様から報いが与えられます。他の人には無視されるようなそんな行いであっても、あるいはバカにされたり罵られたりするような行いであったとしても、それがイエス様の喜ばれる行いであるならば、イエス様は決してそれを見逃さないで、忘れないで、必ず神の国において、天の御国において報いを与えてくださいます。ですから私たちは、かつてユダヤ人がモーセの律法を守り、学び実践することを求められたように、聖霊様の助けをいただきながら聖書の教えを学び実践していきましょう。最後にアメリカの公民権運動を導いたキング牧師の言葉を紹介して終わります。もし道路掃除の仕事があなたに回ってきたとするなら、ミケランジェロが絵を描いたように一生懸命道路を掃きなさい。ベートーベンが作曲したように一生懸命道路を掃きなさい。シェイクスピアが詩を書いたように一生懸命道路を掃きなさい。あなたが一生懸命に道路を掃いた結果、天と地にいるすべての天使たちが働きの手を休め、こういうようにしなさい。ここに自分の役割を見事に果たした道路掃除人がいる。私たちはこの地上でイエス様によって期待されている行いを一生懸命行っていきたいと思います。そうしないと裁かれるからではありません。そうしないとひどい目に遭うからではありません。私たちが一方的に恵みによって救われ、やがて神の国において大きな報いをいただくことができることを知っているからです。この1週間、今回三条の説教を通して教えていただいたことを実践していきましょう。お祈りします。天の父なる神様、イエス様が語られた三条の説教、その冒頭部分を通して今日改めて励ましをいただくことができました。この地上でイエス様の御心通りに生きていくことは決して楽なことではありませんけれど、しかしあなたによって救われた喜びを原動力とし、将来与えられるその報いを希望として、この地上で地の塩、世の光となっていくこと、そのようにしていきたいと私たちは願います。どうぞ聖霊様を通して私たちを助けてくださいますように。この1週間、私たちの歩みをお守りください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。